준다. 신디 이호메이션.
산다 렉시 通信。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えいただきます。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から勝本さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて勝本さん、今日はどんな話題になりますでしょうか。
はい、今回は三田の道標についてお話しします。
はい、
道標とは道しるべとも呼ばれ、
はい
はいはい、多くは江戸時代以降の道路に建てられた石や木でできた柱のことなんです、
はいはい、
この道しるべには目的地や方角などが刻まれておりまして、
はい、
迷わずに安全に目的地へ行きたいと願っている旅人にとってはなくてはならない存在だったんですね。
そうでしょうね、はい、なるほどね。
ちょっとコロナ禍が、まあ、少し落ち着いてきているような、まあ、あの昨今ですけど、
はい、
旅行でリフレッシュしたいと思われる方も多くいらっしゃるかと思います、
はい、
車や電車といった、まあ、便利な移動手段がないそういう時代の旅、はい、旅行とはどのようなものだったのか、まあ、今回はその手がかりとなる、まあ、道標道しるべですね、
はい、
についてちょっとお話ししていきたいと思います。
すごいなんかね、今伺ってそのこれを見ながら旅をされてると思ったら、なんか生き生きとその時代があの私の中にイメージできてきますね。ね、でもこの時代の方は自分の足だけを頼りにして全て歩いて移動したということで、旅人にとってはこの道しるべはとても大切なものだったんでしょうね。
そうですよね。
三田市内どのぐらいの数があるんですか。
はい、三田市内で道しるべとして確認されているものは109点あるんです、
はい、そうですか、
はい、こちらは三田市が西暦2000年に発行したふるさと三田第22州三田の道標という本がありまして、
はい、
こちらに詳しく載っておるんですけれども、
はい、
こちらにはこの道しるべの立っている場所、
はい、
刻まれている文字、材質、はい、大きさといった情報が写真や地図も一緒に載っており、まあ、詳しくまとめられています。
ああそうですか、
はい、三田のこの道しるべというものを知るための大変貴重な記録になっています。
そうなんですね。三田市内には数多くのこの道しるべが建てられているということで、じゃあどんな場所に建てられているんですか、教えてください。
はい、道しるべが建てられたのは道路が分かれる地点、道路と道路がね、分かれる分かれ道、
あなるほど、
はいはい、ですとか、
はい、
町や村の出入り口、あ
ここからはっていう感じとか、そうです、ここまではという、
はい、区切りとなるね、あの、はい、くくりの、
はい、
その他お寺や神社の参道といったところにも、はい、建てられました、
はい、
この江戸時代という時代は、街道と呼ばれる大きな道路が日本各地で整えられた時代でして、
はい、
街道というのはもともと参勤交代というこの江戸時代 の、まあのまあ、いわゆる公的ビジネスのね、あの皆が江戸に、はい、こう各地から来てください来るようにというような、
はい、
まあ、いわゆるビジネスですね、
はい、
この旅のために、まあ、整えられて、はい、いた街道なんですけれども、これが後に一般の人々も、まあ、あの自由に利用できるようになってきまして、
はい、
これはまあ江戸や京都をつなぐ東海道や中山道など、
はい、
今もね、あのよく知られているものもあります。
そうですね。
はい、町や村や神社やお寺、まあ、そういうね、ところをつなぐ道も整えられて たんです、
はい、三田にはどんな街道がつながっていたんでしょうね。
はい、三田は、江戸時代、まあ、摂津の国という、
はい、ありますね、
はい、国でして、はい、で北は丹波篠山市方面の丹波の国、
はい、
で西は小野市、いやあと三木市方面の播磨の国、
播磨の国、
はい、をつなぐ、まあ、国と国とをつなぐ、まあ、街道、はい、が整えられました、
はい、
まあ、丹波道とかいろいろ、はい、呼び名はあるんですけれども、
そうなん
ですね、はい、だと、まあ、三田といえば、まあ、西国33カ所の、うん、まあ、番外札所である、
はい、
火山院菩提寺、
はい、
こちらございますので、こちらへのお参りするための火山院の道ですとか、
はい、
と西国33箇所第25番の播州清水寺、
はい
はい、こちらへつながる、ね、道、その他孟子のお寺の陽徳寺、地名では永徳寺という、
そうです
ね、はい、こちらお寺の陽徳寺に通じる、
はい、
あのお寺へ通じる道も多くの利用がありました。
ああ、そうなんですね。じゃあ今でも多くの方が参拝に訪れて行かれる寺院ですよね。それでは三田ではいつ頃からこの道しるべが建てられたんでしょうか。
はい、三田で設立年代、建てられた年代の分かる最も古い道しるべは、
はい、
元禄5年、
はい、というと、
はい、西暦1692年のものです。
はい
はい、こちらは相本駅近くにありまして、
はい、
高さ、まあ、44センチぐらいの、
はい、
はい、まあ、あのそんなにちょっと大きくないというものなんですけれども、はいはい、こちらに書かれているのが、右播磨道、左大阪道、
はい、
という、まあ、道案内、
はい
はい、その他に別のこの面に書かれているもので、
はい、
奉納108巡礼供養塔という文字、
はい
はい、その他同行21人という言葉も、はい、書かれて、その他奉納された年月日が記されています。
あ、いろいろな情報が入ってますね。
そうなんです。いろんな情報がね、はい、入っておりまして、で、まあ、こういった道しるべ、
はい、
まあ、道案内、右左といった道案内の他に、まあ、巡礼に参加した人数、
ね、同行21人。
そうなんです。はい、こちらはね、あのどちらのに巡礼行かれたかっていうのはちょっとこちらの、ね、情報ではなかなか、はい、現特定はできてないんですけれども、あのその他に供養塔という言葉ですね。これはあの、はい、旅の途中で亡くなられた方を、まあ、いわゆる弔うという、
はい
はい、追悼するというような思いで刻まれている言葉なんですよね。
そうなんですね。ああ、面白いですね。やっぱりそうなると江戸時代の旅は命がけだったんですね。
そうなんですよね。
うん、
三田市に残る古文書、
はい、
こちら文書で残っているものでも、当時の人々が命がけで旅に出たと伺える内容の文書が残っておりますので。
そうなんですか、
はい、
これもご紹介ください。
はい、こちら三田市史第4巻に掲載されている四国巡礼に関する注文手形という文章です、
はい
はい、こちらは三田の深田に住む下村伝右衛門という人物が四国88箇所の巡礼に出る前に、こちら旦那寺近くのお寺の常福寺というお寺から発行してもらった書類なんですけれども、
はい、
この注文手形というものです、う
ん、
こちらはね、当時の街道に設置されていた石書、
う
ん、
はい、そうかそうか、
はい、その石書で必ずその人の身分を確認するというような 決まりになっておりましたので、この関所を安全に通過するための身分証明書としてこの宗門手形というものをお寺の方で発行してもらっていたんです。
今でいうパスポートで国をこう越えていくような感じでしょうかね。
はい、
面白
いですね。まさにそういうところです、
ね。
はい、
この街道にある関所を通過するにはこの身分証明書が必要だったと。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、それでこちらの注文手形には書かれている内容をちょっと説明していただきますけれども、はい、こちらは旅に出るという、うん、島村デーモンが、はい、四国88カ所に行きたいという、はい、
まずじゃあ目的ですか。
そうですね、はい、その他にも、うん、旅の途中で病気になって、亡くなってしまう、死んでしまうということがあっても、その土地の方法で、とか、弔ってくださいという、はい、そういった内容も、はい、記載されているんです。
あ、そうなんですね、
はい、当時の旅が、いかに命がけで亡くなったとのことも、そちらのね、宗門手形に書いているほどのね、はい、もので、そういうことが分かる貴重な資料になってます。
本当ですね。自分の足を頼りにずっと動いていくわけですから、確かにね、どう今自分の体力を考えてもちゃん とつけるのかなとか ね途中で倒れるんじゃないかとか、そのあたりを覚悟しながら、死を覚悟して出発した旅人、その行く先々 その行く目的も見つけられる道しるべっていうのは、やっぱり見たところで、あ、間違いなくここまで来たとか、当時はこんな人が来られてるなとか、心の支えになったんでしょうね。
そうですよね、そうなんですよね。当時の旅は現在のように観光、グルメといって、いつでもどこでも好きな場所に出かけられたわけではないの で、信仰に基づいた巡礼といったものを、目的としないといけなくて、で、命がけだったんですよね。こういう道しるべは、次の旅人へのメッセージを、感じることのできるね、そういう文化財になっておりますので、はい、このふるさと三田第22週三田の道標という本、こちらには詳しくその道しるべ紹介しておりますので、またこれをご覧いただいて、かつての旅の風景に思いを馳せていただく機会があればなと思っております。
ありがとうございました。それでは今月の文化財施設の展示や行事の情報についてもご紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、三田市のふるさと学習館では、11月の2日から三田の民話百選というテーマの展示が始まっております。
楽しみですね、これもね。
そうなんです、私もちょっと昨日見に行かせてもらったんですけれども、はい、もうこちらはもう三田に語り継がれる、もう奥の145の民話の中から、よりすぐりの100を、のお話をチョイスし、選んで紹介しております。はい、本当に民話の世界に入り込んだようなね、はい、こうイラストたっぷりの明るい、楽しい空間になってますので。
そうですか、
はい、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、で次に、旧久喜家住宅資料館の方では、旧久喜家住宅の魅力と成り立ちを探るというテーマで、こちらの、建物の建築様式について、詳しく説明していただいているクローズアップした特別展示を行っております。と11月21日の日曜日、こちらの日には今年最後の2回特別展示ということで、通常は1回の展示だけですの
です、
月に1回だけ、はい、2回をやっている時もあるのですけれども、今年度はこちら、11月21日が最後ですので。
そうなんですね、
はい、お見逃しなくお越しいただければと思います。
わかりました。
とまた三輪明神釜史跡園でも、もう冬のたくさんのイベントでしておりますので、はい、ちょっとたくさんあるので、まあ、ホームページの方でぜひご確認いただきまして、はい、お問い合わせいただければと存じます。
ありがとうございます。今日は前半の方で三田の道標道しるべについて、具体的なあの旅 の、ね、あの命をかけて行かれたってことも、あのそういう資料もご紹介いただいて興味深いお話をいただきました。そして後半は文化財施設の展示イベントについてお話をいただきました。三田市文化スポーツ課から粕本さんお越しいただいてのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えいただいております。次は12月2日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。